こんばんは、塩川和代です。今晩もまた愛と死の真実を少し読ませていただきます。そしてその後共に瞑想をしてみましょう。あなたは寂しくはないですか？あなたは寂しくはないですか？一人ぼっちを感じていませんか？仕事も私生活も順調なのに、そして自分の周りにはたくさんの友達がいて、毎日が充実しているはずなのに、ふっと心に空洞を感じたことがありませんか？仕事にどれだけのエネルギーを注いでいっても、お酒を飲んで、ゴルフのクラブを振り回して、歌を歌いまくっても、またはバーチャルの世界、バーチャルとは仮想世界、コンピューターの中に、作った仮想の世界を、あたかも自分の現実の世界に、していくような、そういうことです。バーチャルの世界に自分をのめり込ませても、どこか何か冷めている自分があることを感じませんか？安心してください。寂しいのはあなた一人だけではありません。みんな寂しいのです。人は根源的に寂しいのです。寂しいから人は絶えず何かを求めてさまよっています。そして寂しさをストレートに表現できる人もあれば、屈折した形で示していく人もあると思います。しかしここで一つ問題があります。人は自分は寂しいということにもなかなか気づけない場合が多いのです。あなたは寂しくはないですかと尋ねられても、寂しいとすぐに答えが返ってくることは少ないのです。それは本当は寂しいってどういうことかわからない人が多いからだと思います。わからないまま何かにエネルギーを傾けていってしまう、何かにのめり込んでいってしまう、こういうことではないでしょうか。こういうことはすべて自分の中の根源的な寂しさから目をそらし、そこに思いを向けていきたくない、そういうことで、肉のあなたは何かにエネルギーを傾けていってしまうのです。何かにのめり込んでいってしまうのです。それがこのままいけば破滅だと感じていても、あえてその道を選んでしまうことだってあると思います。傍から見ればなんてバカなことをと思うことや、そして当の本人にもなぜかわからないけれど、どうにも止まらない、止められないことが確かにあるように思います。それではなぜ人は根源的に寂しいのでしょうか。どうでしょうか。わかりますか。そうですね、それは私たちは自分の姿を、本当の自分の姿を忘れ去っているからです。肉、形に見える世界が本物だと信じ、それをずっとそのように思い込んで、その中で何とか何とか生きていこうとしてきました。自分の本当の姿を忘れ去った人間は寂しくて当たり前です。自分の中の愛を忘れ去ったんです。愛であった私たち、愛であった自分を捨て去って、忘れ去って、それで寂しくないなんて、そんなことあるはずがありません。これが分かれば、人は本当に寂しくなくなるのでしょうか。私はきっとそうなると思います。本当に分かれば、そうです。心で分かれば、きっと根源的な寂しさにグッドバイができると思います。逆に言えば、そうならなければ、 いつまでもどこまでも寂しさを引きずっていくのです。寂しさを引きずりながら、それを癒すもの、それを紛らわすものを探し求め続けるのだと思います。愛、優しさ、ぬくもりを人は求めます。しかし寂しさを引きずりながらでは、決して本当の愛はわからない、そして本当の優しさもぬくもりもわからないのです。本当のところがわからないから、結局は寂しさを引きずっていくと私は思うのです。根源的な寂しさから永久的に抜け出ることはできないと思います。では、あなた自身今寂しくはないのですかと誰かに尋ねられたら、私は一体どのように答えるでしょうか。全然寂しくないと言えば嘘になります。まだまだ寂しい心、寂しい私自身がたくさんあるでしょう。しかし数年前の私と比べれば雲泥の差です。寂しさの強弱には天と地ほどの差があります。私は寂しい心をいっぱい抱えて生まれてきました。しかも寂しいって言えずにずっと存在していたことを、私は私の心で知ったのです。そしてなぜ寂しかったのかを知ったから、またではどうすればいいのかということも分かったから、今は本当に幸せなのです。これが私の今の偽らざる思いです。この私の今の偽らざる思いというのは、この本の発刊当時、2008年のこの思いでありまして、今そうですね、今を少しそれを振り返った時、寂しい心、私の中で、最近の現象で言えば、この寂しい心が本当に弱まってきたと自分の中で実感しているのは、やはり、去年亡くなられた大義先生に思いを馳せた時にそう思います。私は、もう少し大家先生の肉を追うというか、寂しい、先生が亡くなられて寂しいという日々が、もう少しあるのではないかと思ってたんですけど、案外そうではありませんでした。それは喜ばしいことです。むしろ、2012年の夏に、私のところにいた愛犬、あのチワワなんですけど、しんちゃんっていう名前なんですけど、そのしんちゃんが急死したんですね。その2012年の7月、しんちゃんが急死した時は、やはり私はその時の方が寂しくもあり悲しくもあり、しばらくちょっとという時期がありました。当時大家先生から、あんたそんな暗い顔をしてたらしんちゃん喜ばへんでって言われましたけども、その時はまあしんちゃん愛犬は急死したので、まあそういうこともあります。それから、先生が亡くなられた、まあ、3年の年月、まあ、私自身の意識の世界のレベルアップということもありますし、また先生が亡くなられる、というのは、まあ、病院に入られて亡くなられるまでの年月、何ヶ月かあったんですけど、去年の今ぐらい、もう少し前ぐらいから11月にかけては、 先生は確かに病室のベッドに横たわっている状態で、確かにそこに肉はあるんですけど、意識の世界に、もう戻られてるというか、肉はもぬけの殻という、そういう時間を私たちは用意していただいたんで、まあ、心の準備ができたという部分もあります。そして私自身の意識の世界のレベルアップというところからが原因かというところです。大家先生が亡くなられて、私はもう少し寂しいと自分の中に思いが上がってくると予想してたんですが、案外でした。というのも、大家先生とは、セミナーだけのお付き合いではありませんでした。もちろん家族ではありませんから、日々の生活を共にするということではなかったんですが、毎日毎日、今でいうスカイプですね、そういうことをもう10年以上もっと前からずっとあったし、結構連絡を密にいたということが事実でしたんで、そういう人が、亡くなるということはやはり家族を亡くすというにも通じると思います。そういう中で、寂しい心が自分の中にもう少し出てくるのかなと私自身は思っているんですけども、これは私にとってはいい結果だったと思います。先生もそういうところを考慮してくれたかどうかわからないんですけど、心の準備としてある程度の時間の猶予をいただいて、私たちはそういう面でも恵まれていると今振り返っています。今は、肉はここにはありませんが、波動の世界、意識の世界からずっとメッセージ、波動を受け、日々瞑想に励んでいるところです。ちょっと今日は雑談というかそういうのが多くなりましたが、それでは、これから瞑想の時間をとってみたいと思います。今日はそうですね、目を閉じてください。あなたは寂しくはないですか？あなたの寂しい心に思いを向けて瞑想してください。そして、そのままずっと瞑想をしていただき、その後お母さんに向けて瞑想をして今日の瞑想を終えてください。それではどうぞ始めてください。